冬彦やわ。漱石先生に関することども。中谷幸次郎。猫の寒月くん。三四郎の野々宮さんの話の素材が、吉村冬彦、かっこ、寺田虎彦先生から供給されたものであるという話は、前に書いた通りである。漱石先生と冬彦との関係は、冬彦先生自身が書かれた、夏目漱石先生の追憶の中に詳しく述べられている。私はちょうど大正12年の暮れから4年余りの間、冬彦先生のもとで働いていたことがあって、その頃たびたび曙町の応接までいろいろの話を伺ったのであるが、その中で冬彦先生自身が語られた漱石先生の話を次に書き抜いてみることとする。もっとも、その話の中の一部は前述の追憶の中に書かれてあるが、同じ話でも書かれたものと話されたものとではかなり表現が違うし、話されたものの方が余計に両先生の詩的な向上が現れているように思われるので、多少の重複を構わず書き留めておくこととする。ある晩のこと、私はいつものように、曙町の先生のお宅を訪ねた。はじめに、しばらく応接まで待っていると、先生は、やあ、と言って、入ってこられて、黙って、宅の上の敷島を一本取って、火をつけながら、ふいと立って、隣の書斎へ行ってしまわれた。少しあっけに取られていると、古い革の手提げカバンを持って、出てこられたのであるが、その中には、漱石先生の、自筆の、水彩の、絵はがきだの、手紙だのが、たくさん入っていた。それを一つ一つ取り上げて、一人で読みふけりながら、順々に私の方へ回してくださった。そしていろいろ漱石先生の追憶談を始められたのであった。こんなことはかなり珍しいことなのである。高等高校時代にもらった手紙は、僕はこんなことには案外転端だったもので、家の手紙と一緒にしておいたものだ。ところが父が急に死んで、手紙をみんな燃してしまったことがあって、その時一緒にみんな燃してしまった。今でも惜しいことをしたと思っている。猫を描かれる前の先生は、まだちっとも世間的には知られていなくて、弟子といっても、まあ、僕一人くらいだったようなものだった。猫が出て、小宮豊孝くんが来て、確か、小宮くんが三重吉を連れてきたんだったかな。何にしても初めは、先生も随分切り詰めた寂しい生活をしておられたもので、それだけにその時代の記念になるような手紙をみんな燃してしまったのは、 ずいぶん申し訳ないことをしたものさ。というような話をされながら、先生は、理科の不平をやめて、しらくもだぬきに一等地を抜き切れ、と、達筆に書かれたハガキを取り出して、僕は始終、学校の不平を漏らしていたもので、こんなハガキをよこされたよ、と言って、苦笑しておられた。そして、もっとも先生だって、こんな不平を言ってるんだから、と、他のハガキを見せられた。それは例の、漱石が熊本で死んだら、熊本の漱石で、漱石が英国で死んだら、英国の漱石。漱石を知らんとすれば、彼ら、自らを知らざるをすべからず。写版の断りを介する者は、虎彦先生のみ、というハガキであった。もう一枚のハガキには、君は、勉強が嫌になった時に、人を襲撃するのだから。たまには、これくらいのことがあっても、よろしいと思う。と書いてあった。先生は、実際のあの頃のは、夏目先生の言われる通り、本当に襲撃したんだからなぁ。と、いかにも当時の追憶を懐かしむように、ぼんやり天井の一隅を見ておられた。これらの手紙やはがきは、もちろん、漱石全集にみんな収められている。それから、ロンドンからの、例の長い手紙というのは、青い厚い西洋紙の裏表に、細かい字で丁寧に書き込んであるもので、冬彦先生の前の奥さんが血を吐かれたことに同情して、いろいろと慰めてあった。その中には、池田菊内さんとロンドンで会ったことも書いてあって。池田さんは頭の大きい学者だから、帰られたらぜひ遊びに行け。よく頼んでおいたから、とも気をつけてあった。僕の妻は、僕が、大学の2年の時に死んだもので、その時の手紙なんだ。それで僕は学校を休んで、国の方へ一時帰っていたために、卒業はみんなより遅れているんだ。僕が妻に死なれて寂しがっていたもので、先生冷やかすつもりであんな金だけの令状なんか、引っ張り出されたんだよ。と言って、苦笑しておられた。僕が初めて、先生と知り合いになったのは、高等学校の時に、同校の豪傑の友人の点数をもらいに行ったのが、始まりさ。ちょうどその時先生は、俳句をやる学生と、話をしておられた。僕が、俳句ってどんなものですか?と聞いたら、その時、非常に要領のいい説明をされたので、感心して、すぐバカなことを聞いたものさ。理科なんかやってるものにでも、できますか?という質問なんだから。ところが先生は、そんな問いでも、実に丁寧に。俳句は、職業とか専門とか、 境遇とかにはかかわらず、やれる人は初めからやれるし、やれない人は一生やってもやれぬものだ。ということを説明して聞かされたものだった。それで、僕はやれそうですか？と聞いたら、まあ、見たところやれそうだとのことで、大いに元気を得て、初中休暇に国へ帰ってる間に、たくさん作って、先生のところへ持っていたものだ。先生はいちいちそれを見て、丸をつけてくださったりしたもので、ますます得意になって、毎週のように持っていたものだ。その中から先生が選んで、東京の四季のところへ送り、四季がまたその中からいいのを取って、新聞に出してくれたものだった。東京へ来てから、四季が死んで、先生がロンドンに行かれたもので、辞めてしまった。猫が初めて出た頃は、先生のところへは、誰も行っている人はなし。僕くらいのものだったのに。僕が少し変わっていたもので、系統あんなことになってしまったのさ。猫も、最初の一回きりで、辞めるつもりだったのに。あんまり評判が良いもので、続けているうちに、先生自分で面白くなってしまったんだよ。先生は、全く世間のことには交渉がなく、小説の材料にはいつも困っておられたらしい。来るものは決まっているし、夫人の友達などはもちろんなかったし、それだもので、僕らのちょっとしたことでも、すぐ書き留めて、材料にされたのだ。だから、先生の小説には、いつも、どこかに必ず、先生が入ってきている。そして、ちょっと変わった男ばかり、出てきているね。全集の中に、寺田の寿司の食い方、というのがあるが、あの意味を話したことがあるかね？先生がロンドンから帰られて、家がなくて、牛込の奥さんのところにおられた頃、僕が行ったら、寿司のごちそうをしてくださったことがあった。その時何でも、先生がマグロを食うと、僕もマグロを食う。海苔巻きを取ると、僕も海苔巻きを取ったのだそうだ。最後に先生が卵焼きを残されたら、僕も何を思わず卵焼きを残したのだ。それで先生が、君は卵焼きが嫌いかね？と聞かれたので、また思わず、いいえ、と言ったのだ。それじゃ、なぜ食わぬのか、と言われて、先生が食べられないから、と、返答した、という話なのだ。僕は、何も気がつかなかったがね。これも何か、小説の材料に、されるつもりだったのだろうが、あれは系統出なかったらしい。君なんか若い人たちは、夏目先生のものの中で、どれが一番面白いかな？僕なんか、猫や草枕のような初期のものの方が好きだ。あの頃の先生は、書くのがとても楽しみだったらしいが、晩年になられてからは、もう小説を書くのが、嫌でたまらなかったように思われた。僕には何と言っても楽しみに書いたものが一番性に合うようだ。先生の小説といえば、 漱石全集は実に奇跡だね。初版の時が数千部くらい、第二回の時がその倍で何千部。今度は震災の後で僕らは少し冒険だと思っていたくらいだが、さすが愛の親父は偉いね。何？大丈夫です。と言って済ましていたが、一万何千とか出たそうだね。実際大したものだ。印税だけでも大変だろうな。あれは、漱石庵を作る維持費にするつもりね。お弟子たちで帰京したのだが、郊外移転の話は土地会社の宣伝に使われる恐れがあるので、結局当分今の家を維持することになった。古い弟子たちにはやはり今までのところが良いからね。印税のことを言えば、僕たち古い仲間はなんだか先生に気の毒で仕方がないんだ。先生の生きておられる間は始終自分の家を欲しい欲しいと言っておられたのに、系統なくなられるまでその望みが叶えられなかった。生きておられる間に今の半分でも金が入ったらよかったと思うが、それも仕方のないことだ。先生が死なれてから書斎は生前の通りちゃんと本でも筆でも昔あったままにして保存してあるが、やはり主人がいないとなんとなく部屋まで寂しくなるね。全体にいぶしがかかったような気がする。あの部屋には例の象牙のブックナイフがまだ残っているはずだが、あれは先生確か猫の初めの原稿料だったか。不意にあぶく銭が入ったとき、先生子供のように嬉しがって買ってこられたものだった。あれは随分大事にされて、本当の象牙はこうして花の油をつけるとべっこう色に透き通るようになるんだと言いながら、始終鼻の横をあのナイフで撫でておられたものだった。だんだん赤がついて薄黒く汚くなっていたが、いつかどうしたことか、その大切なナイフの上の方にひびが入って困っておられたので、僕がナイフでその部分を切り取って、丸く削ってあげたことがあった。あれは思い出のナイフだよ。まあ、そういう些細なことでも、みんな懐かしい思い出になるのだ。昭和12年3月、漱石全集月報。おしまい。